本日の福音は、二人の姉妹、マルタとマリアのエピソードです。このマルタとマリアの姉妹は、どの福音書にも登場しています。おそらく、イエスの母マリアを除いたら、新約聖書の中で最も注目される女性、こう言っていいんではないでしょうか。この二人の女性がイエスとの出会いの中で示した態度、行動、姿勢、そしてその言葉、これが私たちに多くを語っています。今日はその中から語られる言葉を共に聞いていきたいと思います。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。こういうふうに冒頭に書いてありました。ここには書かれていないんですけど、二人が住んでいた町の名前はベタニアです。エルサレムから3キロほど離れておりまして、ですから歩いたら3キロですから、まあ1時間かかるかかからないかぐらいの距離であります。まあ、車のない時代ですから、ごく普通に誰もが、エルサレムに行くときに行きやすい距離というふうに言えると思います。イエス一行が、まあ、弟子たちと一緒にですね、エルサレムで、まあ、宣教活動をしたわけですけれども、その時にですね、イエスたちはこのマルタとマリアの家を拠点としておりました。ここに滞在しながら連日足しげく通ってエルサレムまで行き、神の国の宣教をしていたと思われます。どういう経緯でイエスたちがこのマルタとマリアの家に泊まる、滞在するようになったか気になるところなんですけど、残念ながら聖書にはそれに関する記述は特にないんですね。で、ここを読みますと、まあよく知られているところですけれども、マルタにスポットが当たっておりますよね。マルタの気持ち、マルタの表情がよく表れております。姉妹と書かれているだけですので、どちらが妹でどちらがお姉さんか分かりませんが、まあおそらくマルタが年上、お姉さんのような感じですよね。イエス様が家を訪ねた時も、まずマルタが最初に戸口でイエスを迎え入れております。そしてマルタはよく動き、家庭の中心としてよく働く人だった。そういう印象が今日の福音書からも十分伝わってまいります。で、このマルタには妹のマリアがおりました。マルタとはタイプが違っておりました。どちらかというとおとなしく、口数も少ないタイプの女性。こういうイメージが浮かんできますよね。イエス様を大切なお客様としてお迎えしているわけですから、やはり丁重なおもてなしが大切であります。今日の旧約聖書の日課もアブラハムたちを迎え入れたマムレの人たちのおもてなしのことが出ておりましたが、マルタは いろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていた。こういうふうに書いてあります。食事の支度、寝床の用意、家の片付け、食器洗い、お客様を迎えるためにそうした準備が必要になってまいります。マルタは率先して喜んで、そして心を込めて立ち働いていたことでありましょう。家の中をそんなふうにせわしなく動き回っているときに、ふと妹マリアの様子が目に留まりました。その時マリアはイエス様の足元に座り、じっとイエスの話に耳を傾けて聞き入っていたのであります。それを目撃した瞬間、マルタは心を乱しました。イライラがこみ上げてきました。なんで私だけが忙しく立ち働かなきゃいけないの。そんな彼女、感情を、込み上げてきた感情をマルタはイエスに向かって訴えたのであります。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。この言葉って結構きつい言葉ですよね。かなり激しくはっきりと言っている感じがしていきます。何ともお思いになりませんかという言葉をイエス様にこう向けているわけであります。まあ、聖書の中のお話なんですけれど、私たちの身の回りでもいろんな場面でよくあるお話でありますし、身近な会話、そう言ってもいいと思います。マリアのことさえ目に入っていなければ、マルタはイエスのもてなしのために喜んで、喜びに満ちて働き、最後までその仕事に集中してやり遂げていたのではないだろうか。そして働きを終えた後、やれやれと一息ついてお茶を飲み、安らぎと安堵感に包まれることができていたのではないかなんて想像するんであります。イライラはマリアを見たからです。マリアがイエスの前にじっと座って何もしないで話を聞いているのを見てしまったからです。それを見てマリアは何もしていない、どうして私だけがこんなに頑張らなきゃいけないの、そう思ったところからフラストレーションが始まったのです。イライラを募らせたマルタにイエスは話しかけました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。マルタ、マルタ、イエス様二度名前を呼びました。すぐそばにいる人に向かって、私たちが名前を二度呼びかける、一体どういう場合にそうするでありましょうか。おそらくですね、目の前のその人がうろたえていたりとか取り乱していたりするときに、名前を二度繰り返して呼んだりしませんでしょうか。落ち着いて、マルタ、マルタ、そういう意味合いを込めてイエスはマルタの名前を繰り返し呼びました。マルタは相当取り乱していたものだと思います。こうしたマルタのうろたえたところを見ますと、 ああ、マルタ気の毒だに、気の毒だな、かわいそうだな、まあ、そんなふうに思うだけで、結局マルタのしたことって骨折り損のくたびれ儲けだったんじゃないか、そんな感想で終わってしまいそうですが、それでこのエピソードを終わらせてしまってはいけません。イエス様は言いました。マルタ、あなたは多くのことに心を思い悩み、心を乱している。イエス様のこの一言が必要な瞬間というのをきっと誰でも経験しているのではないでしょうか。家事や仕事に日々追われ、ストレスフルになっていくと、私たち誰でもそうですけれども、頭がうまく働かなくなります。何もかも放り出したくなります。まあ、そうだと思います。そういう時って、自分が心を取り乱している乱しているということすら気づいておりません。イエスはマリアに言いました。マリアについてマルタに向かって言いました。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタはこの言葉をイエスから聞いてどう思ったでしょうか。皆さんはどんな気持ちになられるでしょうか。え、だったらマルタのおもてなし無駄だってこと、必要なかったっていうこと。マルタがこのイエス様の一言をそんなふうに受け取っていたらどうでしょうか。あ、結局イエス様は私じゃなくてマリアの味方なんだわ。そう思ってマルタはイエスに背を向け、肩を落としてその場から立ち去っていったことでしょう。ひょっとすると本当にマルタはこの時そういう態度を取ったかもしれません。書いてないんです、聖書には。この時の会話記録というのが全部聖書に載っているわけではありませんので、これだけではどれだけ私たちが邪推をしたところでも意味のないことなんですけれど、おそらくマルタのこうしたおもてなしに対するイエス様の感謝の言葉、記録されていないだけのことだと思います。この福音書を書いたルカ、彼はマルタについてはそこまでは深く立ち入らないんです。もっと別に伝えたいことがあったからです。もっと伝えたい別のことというのはマリアのことです。私たちの視点はマルタへと向かっていますけど、このルカの福音書、ルカが書いた視点はむしろマリアです。話題は忙しくもてなしをするマルタから、今度は座って静かにじっと話を聞き入るマリアへと移っていきます。話の中心がせわしなく動くマルタから、静かに耳を傾けるマリアへと移ります。動から静へ移るのです。多くのことに思い悩み心を乱すマルタから、一つのことに集中するマリアへ、私たちの注目も移動するのです。今日のこのお話を私たちの日常に少し置き換えてみたいと思いますが、おそらく私たちってマルタでしょう。普段から身の回りの多くのことに思い悩んでいるお互いではないかと思うのであります。そして時に心を乱します。 その時の状況は決して望ましいものとは言えないでありましょう。イエス様は名前を2回呼びました。マルタ、マルタ。これをご自分の名前に置き換えてみてください。あなたは多くのことに思い悩んでいる。イエス様からそう言われたら、その時私たちは、はい、その通りです、こう答えるしかありません。そういう時、最も必要なことは何か。それこそここでマリアが取った態度なのです。主の足元に座って静かにイエス様の御言葉に聞き入ることです。私は思うんですけど、おそらくこのマリアも多くのことに思い悩んでいた一人だったはずです。だからイエス様の前にじっと聞き入っていたんではないでしょうか。彼女はマルタのように感情をあらわにしないだけであって、内心ではやはり心が乱れていたのだと思います。だからイエスの前で佇み、御言葉を聞き入ったのです。マルタの道からマリアの聖へと私たちの視点も移ります。私たちの日常でもマルタの道からマリアの聖へと切り替わることが大切になります。マリアの聖とは日曜日のことです。私たちは日曜日の礼拝でマリアになります。主の足元に座って御言葉を聞いてひととき佇むことができるのです。このひととき、この空間、これは誰にとっても必要です。この時のマルタにとっては特にそれが必要だったと思います。詩編の46編の一節をご紹介をしたいと思います。来て主の技を仰ぎ見よ、主は驚くべきことをこの地に行われる。地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き槍を折り戦車を焼き払われる。静まれ、私こそが神であると知れ。詩編46編の一節です。戦争で明け暮れるイスラエルの民、その戦いをやめないイスラエルの民に主が呼びかけたのは静まれでありました。静まれ、私こそが神であると知れ。静まることを呼びかけるのです。イエス様の話に耳を傾けるマリアはその時主を仰ぎ見たのです。神と向き合ったのです。マルタのように忙しく生き、思い悩み、時に心を乱してしまう私たちでありますが、そんな私たちもマリアになって礼拝で主の前に静まり、御言葉に聞き入るのです。そして祈るのです。イエス様は言いました。それはただ一つの必要なことです。私たちはそのただ一つの必要なことを今ここでいただいているのです。お祈りしましょう。主なる神様、私たちはマルタですけれども、こうして あなたの前に佇み、御言葉に耳を傾ける私たちをマリアにしてくださることを感謝いたします。どうぞこの静かな祈りの中で、あなたから聖霊の力を受けて新たな一週間を歩み出ることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。